ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、今回の放送あるいは配信は、まあ配信はもう12月の30日ですね。放送に関しては地方局5局ネットでやらせていただいてるんで、もしかしたら年をまたぐ当地域もあるかもしれないということですね。東北放送さん、山口放送さん、山梨放送さん、九州の熊本放送さん、ね、ほんで南海放送さん、四国、愛媛ということでございますけども、その南海放送さん、まあこれ9月10月ぐらいかな、今年から、うん、ずっとやっていただいてるって、ありがたいなと。で向こうで流れてるんですけど、このルネッサンスラジオが流れてる前の枠で南海放送さん的にはずっと杉作 J 太郎さんというね方が、番組をやってらっしゃるという。でもこの間ちょっととある縁で、まあ、わざわざ飛行機乗って向こうまで行って、その番組出させてもらったんですけど、杉作 J 太郎さんの。で僕その杉作 J 太郎さんって多分10年ぐらい前にヒゲ男爵、樋口くんもいる状態でのヒゲ男爵のトークライブ、あれネイキッドロフトですよね確かね、でやってたトークライブにゲストに来ていただいたことがあるんですよ、うん、でまあ以来まあ一度もお会いしてないで、まあ、杉作 J 太郎さんっていうお名前も存在ももちろん存じ上げてるじゃないですか。でテレビに出演されてたりとかっていうのもよく拝見してて、まあまあまあな、僕があんまり詳しくないんでしょう、なんて言うていいんですか、その杉作さんの一番大きな肩書きって何なんですか。映画監督、
漫画家、まあ、最近映画監督
で、ざっくりジャンル的に、まあ、ご本人は嫌がるのかいいのかちょっとよく分かりませんけど、いわゆるなんかサブカル界の大御所的なニュアンスでしょ。いや僕もそのサブカルとは何ぞやっていうのがよく分かってもないのにこんな言うのあれなんですけど、多分なんかそういう感じですよね。で僕のイメージではタモリさんとよくロケをやっているとか、やってたよね、
タモリクラブ、
タモリクラブによく出てらっしゃったよね、うんうん、っていう方なんですよ、はい、まあまあまあすごい有名な方、っていう認識ですよね、うん、でまあただその別にそれぐらいの印象だけで、別に杉作さんのことをウィキペディアでめっちゃ調べたりとか、その作られた何かしらの作品を全て名刀してるとかそういうことはないんですよ。だからその久しぶりにお会いして、そのあんまり杉作さんのこと知らんなと思いながら、で南海放送さんで番組をね、うん、やってらっしゃるんですけど、うん、大変というか、その救い出さないとダメだなっていう、もう J 太郎がもうおかしくなっちゃう。でまずそのラジオをやってるんですけど、
愛媛でね、
はいはい、帯番組なんですね、
局の顔ですよね、
はい、もうポスターもドーンと南海放送さんの、うん、愛媛県の松山市にある南海放送さん、なんか松山城のお城のお堀に面した通りみたいなところもメイン通りみたいなところにありましたけど、ドーンとポスターが貼ってあって、でただその帯なんですって言ってるんですけど、月日の帯なんですねでそんなことあるっていう、その
すごい
月日っすかっていう、
週7、
いや僕らの感覚ではね、としみつくんね、やっぱりその帯といえばですよ、まあ、月金ですわ、であって月木もあるもんね、うん、月日、日の次は月だよっていう、この月日月日ですよ、だから
休みなし、
ね、いやだから僕行く前は要するにね、その昨今 まあ、働き方改革やとか別にその東京にこだわる必要はないんだとかね、いろんなことが言われてて、ほんでタレントさんもね実際あのその地方に根を下ろして活動しよう、例えば僕が一発屋芸人熱伝で書かせていただいた畑陽子くんなんていうのはあの東京から拠点をご実家山口の方なんですけど九州の、福岡のまあ渡辺エンターテインメントさんの所属にして向こうで結構いろいろテレビとかも出てらっしゃる、まあ、売れっ子といっても過言ではない、
う
ん、そういう方いろいろいらっしゃるじゃないですか、うん、で J 太郎さんがその愛媛の松山で南海放送さんでラジオをねこう帯でやってテレビもなんか一個出てるんですけど、うん、だからそういう働き方改革的なご実家もなんか向こうの方にあるらしくて、でそういうやつなんかなと思ってて、だからええことやな、みんなそういう風にしていくんやなと思ってお会いしたらもうなんかね顔に思想が出てるんですよ。で本番中になんか僕がたまたまあの一番好きなお菓子みたいな話になって、うん、でまあ、ポテチでくくるんやったら俺最近オーザックにまたハマってますわみたいな話をしたんですよ、うん、オーザックっていうこと響き久しぶりに聞くでしょ、
あれでしょ、デコボコしたやつ、
デコボコしたやつ、あれだから俺あれも消えてしまったんかなと思ってたら最近嫁がちょこちょこ凍ってくるようになって久しぶりに凍ったらオーザックうまいなってなって、うん、いや最近オーザックにハマってるんですよなんて言うたら、うん、やっぱその地域密着というか地元にね下ろした番組なんでしょうね、小学生の男の子リスナーみたいなのがいて、でお母さんと一緒に近所のスーパーにオーザックいっぱい買いに行って、で差し入れをしてくれたんです。まあその差し入れ言うてもなんか話聞いたら南海放送さんの社屋のその関係者入り口のドアノブにかけてあったらしいんですけど
怖いね。
いやじゃあご近所付き合いよ、だからご近所という感覚なんですよ。食べてくださいっつって オーザックが5つ入ったビニール袋がかかってたらしくて、
放送中に
生放送やから
放送中、
ほんでなんかまあメールとかもくれるから やっときまして、 ありがとうございますってスタッフさんがブースに入れてくれて、でオンエア中にそのオーザック来ましたよ言ってありがとうなんとかくんとか言いながら J 太郎さんとオーザック食べてるんですけど、もう、まあ、歳いうのもあるんでしょうけど、もうポロポロ
食べこぼ
し、食べた1枚で言うたら 60% 下に落ちてるみたいなもでもなんか口の周りもオーザックのかけらでもいやもうおじいやんっていう、うん、で大丈夫ですか、いやめっちゃこぼれてますよと、俺もほんまもうボケかなと思ったぐらい、はい、めっちゃこの口の周りもついてる、下めちゃめちゃオーザックの粉こぼれてますよJ太郎さんとか言っても、へへっていうだけでも、
こぼれるからね、あれ
こぼれちゃうから、
ボロボロね、
いやしっかり口開いてパカッと開けてスッと入れたら落ちないんですよ、うん、ボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロっつって、うつろな表情を、いやだからそのなんかすみます的な働き感覚的なことで、ご自分のご実家にもほど近い、そういうところで活動されてる素敵なことやなと思ってたんですけど、あれはなんか住んでるっていうか牢獄なんですよね。やっぱ月日って牢獄なんですよ。えそうでしょ、だって月火水木金で土日が空いてたらそこで土日のドアがあるから外に出れるんですよ。月日やところもドア窓一つない部屋ですから、言うたら月日は核シェルターにこもって一人で喋ってるのと一緒ですからね、あれ
一回ね連れ出してこないと。
いやそうなんですよ、だからなんかのこの J 太郎さん救わなければっていう、うん、だからなんか細田さん どうですかその月1とかでもいいですから、その J 太郎さんの枠で出張ルネラジ3時間特番みたいな月1くらいでやっても、生でね南海放送さんからお送りしますやってもいいですよ全然、
うん、交流は中止してもいいかもしれないです ね、
いや本当にいや多分 J 太郎さんが死んじゃうんですよねこのままだと、間違いなく、だからそれはすごい、まあ聞いてくれた方もいらっしゃるみたいでちょっとさらっと読んどきますけども、はい、ラジオネーム四国愛媛県の競輪選手75って書いてますけども、うん、この方75歳の方ですね、おじいちゃん
後期高齢者って
ことです、だからこのまま何年かしたらパーソナリティもちょっとまずいしリスナーも自然といなくなるっていう番組なんですよ、うん、 まあいい関係性ですけどね、リスナーと共にっていうことですけども、山田るい53世さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております、うん、だからこれはこの番組宛てに来たんですね、
はい、
12月10日愛媛県南海放送に来てくださり、杉作 J 太郎さんのラジオ番組に生出演お疲れ様でした。いや、とんでもございません。ありがとうございます。トークがとても面白かったです。あざす、文化放送制作なのにヒゲ男子山田るい53世のルネッサンスラジオが文化放送で放送されていないことにびっくり、まあ、そういう話もしました。 J 太郎さんも驚いてはりました。これはね、12月20日南海放送テレビの長寿番組もぎたてに出演されるとのこと、大変楽しみにしています。また杉作さんのラジオ番組に出演していただけることを願っております。だから1日月1でもええから杉作さんを休ませて
ね、
まあ、我々がするでもいいですから休ませないと、もう月日何回も言いますけども月日なんすよ、
月30日ラジオに出てる
超ブラックレジオですよね。ラジオレイディオですよね、本当に、うん、いやこれはいやもう自分でちょっと自分やったらどうやろうなと思って想像したんですけども、うん、あーなりそうですよ終わらないですもん。メビウスの輪ですもん、ね、ずっとどこまで行ってもずっと表なんですよ、裏なんですよね、よくわからないですけどもで、いやまあ大変やったなということですね、はい、よかったら皆さん南海放送さんの、杉作 J 太郎さんのドッキリナイトセブンみたいな番組でございますから、うん、また呼んでいただけたらなと、うん、南海放送の方非常にあの素晴らしい方ばかりでしたね、人格者ばかりでした本当に、はい、ということで、いやこれだからちょっとごめんね、長くなってちょっと杉作さんやられてるなって俺思ったんですけど、うん、で 俺にとってもその日はちょっと地獄絵図だったんですよ。だからそのラジオ、夜のラジオの生放送に出るだけやと多分もろもろ帳尻が合わんのでしょうね。やっぱりローカル局に行かせていただいた時って何かとくっつけていただくお仕事を、でだからそのこれメールに書いてあるのもぎたてなん、もぎたてっていうすごい30年ぐらいやってる番組があるんです、テレビの方で、でそこのロケで、そこに杉作さんも出てるんです。で杉作さんが初めてロケに行くっていうことで僕も一緒にっていう、まあその絵面がもう地獄絵図ですよね。太ったひげ面のおじさん2人の街ブラロケなんて誰も見たくないんですよ。だからなんかまあこのご時世こんな感覚はもうねおかしいですけど、まあ、正直絵面的にちょっと花のある女性のアナウンサーの方とかに同行していただいた方が本来はいいのに、うん、もうむさ苦しいおじさん2人だけで、うん、ずっとまあ僕がもともと愛媛大学通ってて住んでたみたいなこともあるから、まあ、僕の懐かしさ頼りの企画なんですよね、うん、でそれをもう昼ぐらいからずっと夕方までロケやってちょっと休憩して、その後3時間近く杉作 J 太郎さんの番組にまた2人で出て、はい、でちょっと休んでまたちょっと別件で道後温泉の方に杉作 J 太郎さんと行ってJ 太郎さんと風呂に浸かりながら喋るっていう、いやもう何十何時間 J 太郎尽くしなんすよ。
満腹ですねこれは。
もうしんどなって思って。いやまあまあその道後温泉のお風呂とかすごかったよ。今なんか改築作業してるから、うん、あのアスカの湯みたいなね、超スーパー温泉施設、スーパー銭湯だよね、うん、温泉施設みたいな。だからもうこう使ってたら。はい、壁に絵がね、大浴場行ったら大体富士山やなんやとかなんか絵が描いてあるじゃないですか、タイルの絵とかね、うん、そこがプロジェクションマッピングで動くとかね、すごい女子旅の方が増えたらしいですよ、道後温泉。
女子はいなかったけど、
女子はいない、 J 太郎しかいないです横には J 太郎しかいない、ね、常に、
この前はいなかったけど、
でなんかまあだから南海放送さんすごく素晴らしかったんですけど、まあ、多分杉作 J 太郎さん周りだけの話やと思うんですけど、スタッフが全員むさ苦しかったっていうのはなんか、うん、
なんかね、それ
スタッフっていうかもうだから J 太郎さんには監修に見えてるでしょうけど
出れないから
もう一回だけ言いますよ、月日なんですよ窓がないですよ
よく話すことあるない
や、ほんで横で見てたんですけど、どうも話すこともなさそうなんですよねいやこれが辛かったですよ、なんかね俺ラジオであんなマークの初めいやだからそれに気づいてから俺もとんでもないプレッシャーで俺喋らなか言うて、結構大変でしたけどもね。 ただまあ J テロさん相変わらずおも面白い気さくな方で ね大先輩であるにもかかわらずいろいろお気遣いもいただき本当にありがとうございました。また呼んでくださいということでございまして、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。生まれも育ちも藤川町青柳、鶏もつ煮のタレを産湯に使って育ったリスナーばかりが聞いている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。いやだからちょっとさっき途中で終わったんですけど、その J 太郎さんがね本当に多分疲れてるんやろなというか、もうおかしなって思ってるんやろなって、まあ僕のイメージですけど、やっぱり J 太郎さんっていうのは杉作 J 太郎という男はその体制にね、なんかこの反抗するというか、反骨精神みたいな、一筋縄ではいかないよ、ひねくれもんだよっていうなんかイメージが僕の中ではあったんですけど、その一日 J 太郎周遊券じゃないですけども、十何時間ずっと一緒にいて、最後のその温泉入って、温泉というかそのアスカの言うところ、言うところに入って一緒に風呂浸かりながら、あ松山最高ですねとかなんかその音取ってるんですけど、それをやる前にその施設に行った時に、その温泉施設の店長みたいな人が、僕それ聞いてなかったんですけど、要するにいや これ何の時間みたいなのがあったんですよ。もう延々ずっと説明をねされるんです、施設の、さあそれら次はこちらをご覧ください言って、別にそれ収録してるわけじゃないのよ、単純に僕と J 太郎さんにということですよ。こちらご覧ください、ここはですね、皇族の方が昔道後温泉ですよ、やからね、皇族の方が来られた時のそのお風呂の様子を、もう完全に再現しておりますみたいな、まあ確か特別室みたいなのがあってすごい豪華なんですよ。で90分いくらとかで一人から貸し切りにできるんですよ、はい。でなんかもう本当に豪華というか趣のあるすごいですねとか言いながら、でそれがもう何個じゃちょっと歩きましょう、続いてはこちらの方へ言って、大浴場ではここはプロジェクションマッピングがとか言って、でやることは風呂入ってちょっと喋って終わりなんですよ、仕事は。その前にその温泉の店長の人の案内説明の時間がものすごいあったわけですよ。で俺ずっとチラッチラッとこう、マネージャー見ながら、いやもう全然いいんですけど、もう時間も夜の12時に近づいてて、明日も昼帰って仕事やみたいなのがあったから、チラッチラッとマネージャー見な、何これっていうね、まあ生意気ですけどね、もうずーっとおるからずーっとやってたから何これみたいな表情は見せる、まあ、口には出さない、 J 太郎さんが先輩でいらっしゃるからね、なんこれみたいな、こちらはこうこうプロジェクションマッピングはどうこうでとか言って、まあ要するにあれは多分だからなんか接待みたいなことでしょ、逆接待みたいなことでしょ、要するに南海放送さんの顔を立てるみたいな時間でしょあれね、タレントさん連れてきましたみたいな、まあこんなもんでも一応タレント扱いしてくれてるんやなと思うんですけど、なんで俺が我慢せなあかんねんっていうね、こんなんか別にそんな説明されてもね、そんなん興味ないじゃないですか僕、
まあね、何も興味ない、
何も興味ないですから何回もこの番組で言ってますけども、はい、胸に四角い鉄の箱が入ってるだけの人間ですから、
何を言っても響かない、
響かないです、全く響かないわけですからそんなことないわそんなことないわ、
ね、しょうがないですね。
で嫌やないやだ、そのなんか様式形式みたいなのが嫌なんすよ、うん、やっとこうみたいな、こういうのやっとこうみたいなのが嫌なんすよ、うん、でまあずっとこう一日の疲れもあるしね、で J 太郎さんなんかもさぞかしこんな嫌なんやろなと思ってる、もう全力でへー素晴らしいですねこれは、ちょっと入ってみてもいいですかとか言い出して、すごい、お そんな人やったんやと思って、だからもうなんていうのかな、何回か脱獄は測ったんでしょうね今まで。でそのたんびに塀の手前で捕まって
愛媛を出ようとしてる
独居房に掘り込まれて少年を直せ言うてバシンバシン、こう先が割れた竹の棒かなんかでバシンバシン言うてやられて、うん、もう従順になったんか分からないですけど、すごいですねみたいな、うん、ずっとやってありましたけども、いやそんなことはどうでもいいんです、はい、じゃあこれを読んどきますか、うん、長いな、うん、ラジオネームヨハイム、うん、男爵様、ウノティ様、ルネッサンス、今日は私の同郷出身でありルネラジファミリーでもあるそんなことはないですけどね、 スギちゃんさんが出演中のミュージカルズボン船長の会場、知ってる知ってる俺、うん、はい、ミュージカルに結構進出されてるんですよね、新だこれすごい新国立劇場中劇場ってねこれ大中小みたいなのがあるのかな、
でかいんじゃないですか、
でかいよね、うん、ズボン船長の会場に潜入してきましたので、あ、春日日比谷的な活動を、うん、スギちゃんの役どころは宮川博さん演じるズボン船長の若い頃の回想シーンを演じる若かりしズボン船長というものです、うん、何やねんズボン船長っ
ていやある
でしょ、何回も言うてくるけどお笑い芸人がミュージカルで主演とびっくりしたのですが、過去にはこの役、そうなんですよ、名田木武さんも演じられたことがある、ね、名田木さんも今ミュージカル界舞台の世界ですごい地位を築いてらっしゃいますからね、
路線だ、
うん、演じられたことがあるようです。初めて舞台に登場した時の衣装はノースリーブになっており、一目でスギちゃんと分かるように配慮がなされていましたが、終始ノースリーブではなく普通のボーダー T シャツを着ておられました、うん、歌は男爵様ほどかどうか分かりませんがいい声で、いや杉さんもすごい声いいですからね、いい声で歌っておられましたが、ダンスに関しては他のプロの俳優さんと比べるとキレは幾分か感じられませんでした。お前に何が分かんねん素人がワイルドだろうなどの鉄板ギャグは金繰り捨て、別に金繰りしてたわけです求められなかっただけですよ役に徹しておられるかと思いきや、アドリブで他のキャストさんの表情や動きをいじったり、スギちゃんが子役の子たちにお兄さん的に絡んだり、会場のお客さんに声をかけるなど、普通のミュージカルでも営業やんもう
子供がね好きだからね。
スギさんの悪いとこ出てるな、この 場をなんか緩くしてしまうという、普通のミュージカルではありえない自由で斬新な行動をとっておられました。どちらかというとお子様向けミュージカルだったのですが、子煩悩キャラで売られているスギちゃんにはうってつけのお仕事だったのかもしれません。男爵様もうんぬんかんぬんって書いてますけどね、はい、ありがとうございます、うん、まあ、それはさておきですよ、うん、ちょっともうごめんなさいね、オープニング J 太郎さんの話を長くしすぎたんであれなんですけど、これは僕は言うていいのかどうかわからないですが、新宿ね、の駅があります、うん、9番線10番線の、つまり毎週僕は山梨に行くわけですから、カイジアズサと中央線の特急的なやつが発着する9番線10番線の新宿 JR 新宿駅のあのホームにあるキオスクね、ここ半年ぐらいか何週か分からないですけど、僕あそこで毎朝その朝行ってね、で電車がの時間になる前にキオスク寄って、あそこで飲み物と週刊文春ね、あのもう超ド級ゲス雑誌を木曜日やから買うというのが習慣なんですけど、何週か前から買えなくなってるんですよ今。っていうのも木曜発売の雑誌、まあその新聞はもう毎日ですけど、雑誌等々とかはとその日発売のものってキオスクのあのね一番表のところにこうバーッと並ぶわけじゃないですか本来、うん、そこがね並ばなくなっちゃって、これは僕告発に近いことやと思ってます今喋ってるの、でこれ誤解しないでほしいです。そのキオスクの従業員の方が多分アジアの留学生の方っぽい女の子2人なんですよ、うん、だから決してそれは別に僕外国の人がどうこうっていう問題じゃないです。ただただキオスクの店員としてあの留学生は怠けてるんですよ並べてないんですよ。日本人でも同じことを言いますからねこれは、うん、並べてないんですよ、うん、メンチンしてないんですよ。
なんで？
分からん分からへん。だからよく言うんですよ、このなんか飲み物のとこからね お茶みたいなの取って、ほんで雑誌並んでへんから、うん、あれと思って、で何週にもわたっていつも言うんすよ、すいません文春ありますか、もうついこの間もそう、文春出てますって言って言うて、うん、文春みたいなことになるわけですよ。で多分2人いらっしゃって、でどっちもそこまで日本語のやり取りが 100% ではない感じの、どちらもアジアのどこからかいらっしゃった留学生の女の子なんですけど、文春みたいになって、でわなんかで裏探しよるんですよ、いやだから並べてないからやんかと思って、そこにあんねやんこっちから見えへんけど、それが読みたいのに今ここに並べてへんから文春文春って言うけどそれを言うてんねやと思って、ちょっと待ってください的なニュアンスで、はぁ、あ、みたいなことバーって言って、これですかみたいなことで、まあそれ慎重なんですね、まずそれ慎重や、新潮も多分似たような発売日やから、はい、それじゃないです、文春文春、 あらっつって、こっちでこっちでお互いになんか言うてるんですよ、こっちでこっちでとかでバーって持ってきて、これですかって、これヤンジャンなんですよ。ヤンジャンも木曜発売です。いや違う違う、文章やねんと。その後もう一回これですか、いや新潮やねんっていうのがあって、いもう文春だけ何だかしら出てこへん、これ何なんやというね。いやだからオチも何もないですよ、何なんやという話なんですよ。これ多分来週も買えないんですよ、おそらく。
まあ並べてないですからね。
木曜日のその電車に乗る前はお茶を買って文春を買うてね、9時半発の開示ですも言いますけども、俺は9時半発の開示に乗ってるんです、いつも。で大概遅れよります、中央線はよう遅れますから、鹿とぶつかったなんや言うて遅れますからいいんですけど、乗ってで向こうに着くのが11時過ぎぐらいなんですよ。で10時までは9時半発で10時までは、文春読んでゴシップをいっぱい詰め込んで、そこで仮眠をして、で目覚めるというのが僕のルーティンなんですよ。これがないんですよ、文春が。でも多分来週も買えない、今週も買えない、先週も買えなかった。なぜなら並んでないから。でなぜ新潮とヤンジャンが出てくるのに文春がなんで出てこないのかっていう、これがね、ちょっと考えた方がいいですよ、その組み合わせを。その留学生の方がいらっしゃるんであれば、もしこう日本人のねおばさんかおじさんを置いとくとか、どうせ2人あ、何なんですか、やっぱりその人手不足、
まあじゃないですか。
まあ、別に僕はどなたが働いていらっしゃるか、別にそれはそこを言うてるわけじゃないですからね。並べろってことなんですよ、文春を並べろっていうことなんですよ。それを言ってるだけなんです、それは。これは本当に誤解しないでほしいです、本当に。以上です。
コラムでした、
コラムでした。文春を並べろっていうコラムでした。はい、フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあ、ここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネルみひろ TV、 そしてゴルフはデシコに出演中のこの方とご一緒です。
皆さんこんにちは、みひろです。よろしくお願いします。
お願いします。いやー、ちょっともっと早く伺いたかった、そのスーツアクターの方とご結婚されてたという。
はい、そうですよ。
そのね、うん、僕そのまあ自分が戦隊もん出てたみたいなのもありますけど、その唐沙織のインザヒーローっていう映画が、あの映画自体もまた好きなんですよ。すごくいい話やなと思ってて、はい、うん、でたまたまその後ね、アジポンのイベントで唐沙織さんとお会いすることがあって、
はい、
すごく僕はインザヒーローが好きなんですと、
はい、
で唐沙織さんもともとそういうお仕事されてたわけですよ。
そうです ね、はい、
やっぱその辺のことは詳しいです。
旦那さん詳しくはないですけど、ええ、そうなんだよって教えてくれたり、
旦那さんが教えてくれたんだ、
はい、
あーね、
はい、ヒーローショーよく見に連れてってくれたり、あの水道橋にある、
いやものすごい素敵なエピソードが、
え
そのデートの時に、
デートでヒーローショーを見に行って、
デートがヒーローショー、
はい、でその人があの関わってるお仕事の場所なので、
うん、
こうい
うのなん、まあ、もともとそういうの興味あったんですか。その
興味はなかったですね。
だと基本的にはまあ男の子のもんでしょ、まあヒーロー、はい、デパートの屋上のヒーローショーみたいなやつとか、うん、その時初めてぐらいですか、ヒーローショー。
そうですね、旦那さんがきっかけで見て、もう、ええ、なんて感動するんだと思って、
う
もう子供たちが一生懸命、
う
なんだろう、なんとか頑張れ、
はい、ヒーローの
頑張れ、負けるなっていう、
やっつけろっつって、
熱い思いが
もう
涙出てくるぐらい、
それを子供たちにそういう夢を届けてる人がこの横にいるこの人なんだ、
かっこいい、
かっこいいと思って、で結婚してすれ違ってそこはヒーローも救えなかったんですね。
ヒーロー
いやめっちゃええ話やなと思ってそういう話されてます、いろんな、結構
してないです。
めっちゃいい話よね今ね、
はい、あんまりこんなにすることはないです、
ね、コラムにまとめたいぐらいですよそれを
コラムやられて、あ、ぜひコラム書いてください、
日経新聞のコラムにまとめたいぐらいですよ今の話ね。
全然喋りますよ、
ものすごい、エッセイ書けますよね今のね。
本当ですか。
ただ罰じゃなければなんですよ、罰だから、
罰はダメ、
まあ、悲しくなっちゃうです。まあまあ別にいいんですけど、
でもほらいろいろな紆余曲折があ
って
でもそれ、ね、
今でも私のヒーロー、 あの人ですという。
そうですね。嫌いじゃないんで私。ああ、
そうだね。
その元旦那さんのこと。
もう単純にもう、まあそう聞くとな、確かにそのすれ違いっていうのも分かんない。なんか忙しそうやもんね。
辛い。そうですね。
はあ。
なんかなんだろう。何年後かに。うん、まだお互い求めてたら一緒になろうねみたいな感じの別れ方です。
いや何だろう、昔の芸能界でそういうこと聞いたことあるの、生まれ変わったらみたいなやつ。
私これ初めて言った。
あ、そう、
初めて今言うんですけど。
あ、でもそれぐらいの感じでちょっと一旦じゃ
一回離れたんですよ。
へ
ー。だからもしお互いまだ気持ちがあったら、
うん、
また一緒になれるぐらい、一緒になれたらいいなっていう思いはあります。
お互いそれぐらいのそのあの種火というか思いはずっと持ったまま今じゃ離れてるっていう。
そうですね。でまあ向こうに新しくね好きな人ができちゃったらそれはしょうがない。
あ、インザヒーローパート2 唐沢さんにもちょっと検温さんですか、検温さんに頭下げに行ってパート2。いやこれ、いやちょっと潤んでますやん。
ちょっと水飲んでいいですか。
いや飲んで飲んで、はい、出たからでしょ。出た分を補給しとかなという、出た分をイロハスで補給しとかなというね。うわーすごい、なんかでもほんまちょっとドラマとかなりそうな、
ね、どうなんかね、まあ、いろんな思いがあって。
ミノちゃんレディオのコーナーって こんなコーナーやないんすよ。
違うんですよね。
はい、外についてきてる大人たちはもっと番組のこと言えっていうね。
すいません、思い出してし
まいました。話やね。いやいやいや、ね、なんか機会やったら、
あ、ぜひお願いします。いつでも
書かせていただきたい、それはね、本当ね、はい、じゃあちょっとお悩み相談いけます。あ、これ違うんだ、あ、企画案
ん
第5週目ということで、現在ミーロさんがレディオで配信中の YouTube チャンネルのミーロ TV、 ここでやってほしい企画案っていうのがメールでたくさん届いてる。
あ、嬉しい。
ということでそれを紹介していきましょう、はい。じゃあいきますね、
はい。
ラジオネームスプリングウーマン、この方一応プロなんです。あの作家の構成作家、もともとこの番組のリスナーで、今ちょっと赤坂の方の局で働いてる
って。なるほど、いろいろあったんですね、
はい、スプリングウーマン、うん、日本のテレビ番組やかましいわお前。何を若造が若造が偉そうなことを、腹立つな。身の丈に合ったことを言えて。
なんかバチバチあったんです、
う
ん、
この間フリースタイルダンジョンで R 指定が言ってましたよ。身の丈に合ったことを言わないと刺さらないっていうの。日本のテレビ番組では外国人が作った日本食が取り上げられています。ん、早速ようわからんな。そんな番組あったっけ。美味しいものもあればまずいものもあり、興味がそそられる、興味をそそるドラマもあります。ああ、そんな感じでミーロさんには韓国人に向けて日本の韓国飯を紹介する動画を撮ってみてはどうでしょうか、
うん
うん、豚キムチ味のラーメンは韓国で知られているのでしょうか、うん、新大久保の店は本場の味なのですか、うん、日韓の交流をご飯でやってみてください、
うん、
ちょっとまあよくわかんないですけどね。
すごいテンション下がってるじゃないですか。
いや、その前にね、やっぱりそのインザヒーローパート2の話がすごく良かったんで、食、まあざっくり食。
食。
うん。でも辛いの食べたりはしてるんだもんね。
はい。あと新大久保に行って、
うん、
新大久保の韓国料理屋さんで、
あ
のご飯食べたりもしましたよ。
これでもさ、なんかその番テレビで取り上げられるものがそういうのが多いっていうことなのかもしれませんけど、
はい、
やたらチーズ絡み多いよね最近。その韓国のそのご飯というか
多いですね。あのチキンをチーズ、うん、とろけるチキンに、あ、
とろけるチキン
チーズにつけて食べるとか、
チーズがとろけてるんですね、
はいはい、
とチキンはとろけるんですね。食べにくいとろける、刺さらないですかね、 まず
間違え
た。に要するにだからフォンデュ的なニュアンス、
はい、
なんかあれ何なんとかドッグみたいなあるじゃない
です
か。
あ、チーズドッグ。
あれは中にチーズが入ってるんですか。
中にチーズが入ってて、うん、めちゃめちゃ伸びます。
伸びるっていう、はい、だからその韓国 の、まあ、その屋台飯なのかちょっとファストフード的なものって一個って、はい、一個ハマるともその一点推しなんですね。あのトッポギ、もともとはトッポギのなんかチーズのやつでしょ、は
い、トッポギ、
トッポギってなんか、
あ、お餅、
お餅、
はい、
なんかあのなんやマカロニみたいなやつ、
うんうん、
のチーズ絡めたやつみたいな、はい、それ知らん？
チーズ絡めたやつ？辛いソースじゃなくて
辛いソースで、ね、チーズそこに入れてグツグツグツやってこうチッてこう食べるやつが、はい、なんか最初評判になって、はい、そっからチーズ絡みのそのチーズドッグもそうやけど、
はい、
ずっともうチーズやと思ったから全部チーズで来てる感じあるけど、
まあ、女子チーズ大好きですからね。
そう、美味しいんですか？僕チーズドッグ食べたことないですけど。
美味しかったですよ。
へえ、うん、そういうのもじゃあチャンネルではもうすでにやっているという。
はい、
何だやってんねんってスプリングウーマン、お前が思いつくようなことはもうやっとんねん
やってたな。
まず常にそう思え。いや、こんなんしよう、こんなんええんちゃうかと思った。いやでも僕が思いつくようなことをみんなやってるやろな、まず一回思いなさい、それを。だいたいやってんねん、
う
ん、スプリングウーマン、
うん、
はい、ごめんなさい
ね。いやいや、なんか根深いなと思って、
うちわのやつをね、申し訳ない、そんな、うん、こっからちゃんとしたやつです、
はい、
ミミズグチグチ、視聴者には韓国の方も多いと思いますので、みひろさんが初めて韓国に行った時のエピソードトークを話すなどの、いやこれはもうね、
うん、
まあもうやってるっちゃやってると思いますけども、うん、どの国の人も外からの目は気になると思うのでという、
はい、
まあ、韓国の印象であるとか楽しいとこであるとか、
はい、
もう行ったことはもちろん何回も
ありますね。お仕事でも行ったことありますし、なんかドラマ撮ったんですよ。
お
その時に相手の共演した男性の方が、
うん、はい、
あの終わった後、うん、全部作品撮った後にプレゼントくれて、
え
と思った。
韓国の方、
韓国の方、うん、
韓国で撮ったドラマで共演した韓国の方、
そうです、
はいはい、
で何だろうと思って開けたら、うん、写真立てだったんですよ。
ほうほうほう。
で写真立てがこうパカってこう開く、
開くやつ、ね、
開いて両方に写真が入れられ る,、はい、
うん、
れるやつ、うん、したら開いたら一緒に撮った写真が2つ入ってたんですよその方と私が撮ったツーショットの写真が、
写真が
写真立てにパカッて開いたら
両方に入って
た、
はいはいはい、
嬉しいって思いました
植えとんかい。 いやでも要するに日本の現場ではそういうことがに出会ったことがないってことでしょ。
ないで、そんなことする人いませんよね。
いや、まあ、特に僕はだってバレンタインの時でもファンから一個だけカントリーマームのカカオ味もうたぐらいですからね。茶封筒に入ったカントリーマームのココア味をもらったっていうのがタレントになってからのバレンタインの唯一の思い出ですから、全然そういうなんかあの素敵な華やかなこととは縁がないですけど、その芸能の現場でも全くそういうことはなかった。今まで
ないです。
でもよう言うよね、やっぱ韓国の男の子というか男性はすごくこの、うん、優しい、
優しい、なんか洒落たことをしてくださって
するっていう、
あれドキッとしちゃった。
そういう男性の、うん、そのドキッとする韓国人の男の子のそういうすごいなっていうところを紹介するみたいなことはあるかもしれない
ですね、うんうん、こういうトークとかってことですよね、
う
ん、
そうだね、
うんうん、
あ逆にここ嫌やったなみたいなところはあんの？
ここ嫌だった、
韓国行って、いやここ、こういうとこは日本の方がええなとか。
なんだろう、男性で、
はい、だからやっぱりあの見てる人間に保守の人間もいると思うんで、
うん、
そういう人には刺さるよね、日本の方がすごいっていうトークはね
なんだろう。
でも女の子本当好きやもんね、コスメとか。か
コスメ好きですね。
そんなに韓国の方が、うん、あのその化粧品というか、まあ、中国とかでもすごい売れてるって聞くじゃないですか、
はい、
まあ、韓国の商品製品っていうのはいいんですか、女の子、
ま、もちろん良さもあるし、うん、パッケージが可愛くて、そして安いとかもあると思います、
あ、そうなの、
うん、
日本はやっぱちょっと高い、
うん、高いところが、そうですね、
そうか、まあでもそうか、
うん、
それだってうちの奥さんももう、いやもうない、ないってそれっていうの、ってこう瓶ね、
あ、
いやもうないってそれっていう中もカラッカラやって言うて、ね、
最後の一滴まで使いたいんですよ、
一滴までっていう、
うん、
使うもんね、女の子ってね、
もうだって絞り出すように使います。
そう
私ハサミで切ってこれこれ、ね、こねくり取ります。
えー、
なんでですか。
俺も歯磨き粉の時それするけどね、うん、あ、化粧品もそう、そうクリームこうやるかーつけて、
ハサミ中身をグリグリグリ
ってやってそれもつけていうね、はい、それ韓国で安いから、
安い、
あ、で物もいいという、
はい、
あ、そういうことだ。
そうなんです。
で、まあ、でもそういう話ももしかしたらこの女の子のファンが見に来るかもしれないです ね、
そうですね、
いっぱいね、さすがぐちぐち先生、 いい広がりましたよ。それに比べて スプリングウーマンは日本のテレビ番組やかましいわ。冒頭スタートダッシュでやかましいわ。
あ
いかはい、いやすごい面白い。いいね。もうこの今日のやつを5本に分けてもいいぐらいで毎回インザヒーローパート2の話をしたいぐらい。
ありがとうございます。そんな気に入っていただけて。
いや素晴らしい、
はい、
はい、じゃあレディオからのお知らせお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演しているみひろ TV が絶賛配信中。
はい、
翻訳はすべてハングル語でお届けしております、うん、ぜひみひろ TV で検索してください、うん、またレディオには私とグラドルの古川まなみちゃんでお届けするゴルフ和で思考も絶賛配信中、
うん、
他にも面白いチャンネルがたくさんありますので、ぜひレディオ公式ホームページで検索してみてください。
はい、ということでみひろちゃんと1ヶ月お送りしてまいりましたけども、
はい、
今日が最後ということで、もしあればですけども、何かメッセージとリスナーにあれば、
はい、
さらっとで大丈夫です。
そうですね、なんかこう、はい、この番組で初めて、
はい、
喋ることが今回ちょっと多かったので。
いや素晴らしかった。
それにより男爵さんが、何 スーツ、
スーツ、
スーツ2、
スーツ2インザヒーロー、
はい、インザヒーロー2
パート2、はい、
なんかそんなちょっと未来も開けて、
はい、開けてないですただ僕が好きやから言うてるだけですけど
未来が開けて
撮ったらええのに、ミーロ TV で撮ればええのにパイロット版
インザヒーロー、うん、なんかねちょっと、うん、なんかいろいろちょっとこうなんだろう、
いやごめんなさいね、
思い出しちゃったなっていう今日でしたけれども、
こんなしっとりしたコーナーじゃないですよこれは。
あ、そうなんですか。
いや素晴らしいです本当に。
なんかまた呼んでもらえてすごく嬉しかったので。
ありがとうございます、はい、本当に
年末ということで、
はい、
良いお年を。
良いお年を。またぜひ来年もお世話になりたいもんです。
ぜひ
お願いします。
ありがとうございます。
はい、ということでみひろちゃんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
痛快杉作 J 太郎のドッキリナイト7のリスナーの皆さん聞いてますか。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオクイズ150人ぐらいの壁。さあ今大人気のクイズ番組99人の壁にインスパイアを受けたコーナー、本家の99人の壁のように毎回一つのテーマに絞ったクイズをリスナーの方から送っていただき、私がそのクイズにチャレンジすると、今回皆さんにクイズを募集していたテーマ文化放送、ね、文化放送に関するクイズが送られてきました、答えの部分はメールをね、うのてぃさんが丁寧に折って隠してくれております。いきましょう。ラジオネームクルトが問題。文化放送が12月8日の深夜、過去普段放送を休止している時間帯に1時間半にもわたって流し続けたのは何の音でしょうか。音、12月8日の、あ、でもじゃあこれも直近の12月8日ってこと、ついこの間の、
ね、
12月8日の深夜1時間半にわたって流し続けたのは何の音でしょうか。 音なんでしょうね。吉田てるみさんの呼吸音しゃべるでもなくぜいぜいはで時々ガラガラっとこう痰が おじさんやからもガラガラガラっていこう。わからないですね。何も流してないんじゃないですかもう何の音も流さないっていうパターンはないですかこれ。
本当に音ですよねこれ。
はい、じゃあ答え見ますよ。
ギブ、
はい、ギブです、はい、はい、答え見ます。パ答え、焚き火の音いやブーじゃないでしょこれって正解なんですよ。で焚き火の音、
男爵が不正解、
俺が不正解ってことね。なるほど。焚き火の音特番というです、ま、気がもパチパチパチパチパチってねという音だけを流す番組を放送したと、うん、いろんな意味でいよいよですね、うん、でもこれ逆やけどな、文化放送、違う意味で文化放送らしいなと俺今思いましたね。これだってパクリでしょこれね、うん、ようやってる、はい、しかもそのちょっと前に流行ってるそうそう、ヒーリング音楽とかやないけども、あれ YouTube の動画で流行ったんかな一回。
海外でもよくやって
ますね。焚き火を、もう延々焚き火を定点 その撮影してずっと。だって俺ヤフーでやりましたもん、似たようなやつ。焚き火じゃないけど、インドのあれな、ガンジス川、ガンジス川をその小舟でずっとお仕事で行き来してる人の船に定点でカメラつけて、もうなんかずっとその川の音、漕ぐ音、あのピチャピチャピチャみたいな、その水の音をその V を見ながらラジオをやるっていうのをヤフーさんでやらしてもらったんですよ、2時間ぐらいのやつで。それの時のスタッフが今この焚き火のやつが流行っててって言うてたから。
あ、じゃあパクリだ。
パクリですこれ。
タイトルもあのパクりましたっていうことを正直言ってるタイトルです
。あ、そうなんすか。焚き火の音特番っていうのが、
うん、
ああ。
どこのテレビ局でヒットしたから、
ああ。
うちもやりますって言
ったり。 なるほどね、そこが僕は文化放送らしいなっていう。だからいよいよっていうのはクルトが間違ってるよ、前からやから。
今に始まった、
今に始まった。よそでなんか当たったなっていうのを見つけると、ちょっとだいぶ遅れてから同じことやるっていうね、パターンがよくあります。さあ第2問いきましょう、はい、ラジオネーム人生のピークは小6、はい、問題。文化放送の喫煙所でタバコを吸っていた男爵様、私ですね、そこで社員の人に、よっほにゃららの帝王と言われました。何の帝王だったでしょうかって。これ本当ですか、はい、僕が喋ったことですね、はい、あ、なるほどなるほど、うん、これだから、まあ、まあこんなね、しょうもない一発屋のコスプレキャラ芸人ですから、まあ、帝王と言われることはあまりないわけですね、いろんなカテゴリーで、はい、まあ、唯一僕がずっとしがんでる、噛みしめてるのは、やっぱりその M12007 かな、6か7か、あの辺で準決勝で敗者復活とか出てるような時期に、結構まあ跳ねたことがあって、で2008にレッドカーペット、フジテレビさんのレッドカーペットに出た時に、今田さんから僕らが登場した瞬間、来ましたね M1 の裏チャンピオンという、お言葉をいただいた、その思い出でずっと生きてる人間ですけども、だから帝王と言われるとしたら M1 の裏帝王なんですよね。でもそれじゃないでしょ、
文化放送の人がね言うか、
文化放送の人がそれを言うか、文化放送の人は僕のことを何も知らないですからね、知ろうとしないですからね。、はい、まあただこれはもう正解出していいですか、はい、ポッドキャストの帝王。答え、ポッドキャストの帝王。やかましい。ほんで時は流れたなと思うのが、今やポッドキャストやってるの文化放送だけでしょ。あ、日本放送もやってるか、
まあ、でも
TBS さんがやめたんですよね、
ちょこちょことね、
ね、誰がポッドキャストの帝王やね。あと帝王でもないし。そのジャンルにおいても、いや、もう一度、腹立つわ、ほんと胸クソ悪い曲ですよね。ラジオネームミミズクチュクチュ、問題。文化放送のスタジオに敷いた布団の上で横になったまま生放送していたパーソナリティは誰？大竹誠。答え、大竹誠。これだ、俺見たもん。一スタの床に寝そべってる大竹さん見たことあるもん。腰やった時ね。一説に、若手芸人がゲストに来た時にその話の腰を折りすぎて怨念が自分の腰に来たで、おなじみのね。答え、大竹まこと。腰痛により寝たまま放送する姿の写真が公開されるやいね。大竹さんのその姿のおじいちゃんぶりに驚いた人が多かったって言って、
弱ってた、
ね、弱ってた、あの時一番弱ってた、あの時やったら勝てた。
あれ、その時ゲスト出たんでしょ。
いや、俺ゲストは出たかな、
たまたま目撃した、
その後か、うん、座ってたもん、
朝とし
寝てた、あの時は寝てなかった。
寝てなかった。
うん、前代未聞ですよ。だいろいろありますよね、その大竹さんもその別に休みはったらええのに。だからあれじゃない、なんか俺この間そのおしゃれラジオ局の東京 FM で撮ってる、まあだから JFN の番組やと思うんですけど、シーズニングっていう市川恵美さんか三重さんかちょっと忘れましたけども、
お昼の
生放送で、うん、市川美恵さんっていう方がやってらっしゃる。で、まあ、その番組も市川美恵さんがいて、月曜日の パートナーは誰それみたいなんで、あの玉結び方式をちょっとパクってるんですけども、はい、若新さんとかね、なんか堀潤さんとなんかの若新さん、乙武さんとかが日帰りパーソナルで、月曜日はあのいろいろなんです、振り決めてないです。で僕そこに呼ばれて、
週替わりで、
はい、週替わりで呼ばれてたんですけど、でその方がちょっと遅めの夏休みみたいなこの前取ったって、やっぱ毎日やから、毎日言っても月日じゃないんですよ、
杉作さんはね、休まないです、
あれは月木なんです、シーズニングはシーズニングは多分月木なんですよね、まあ、だ杉作さんの場合はこれ月日になっちゃいますから日が終わると月が来ちゃうという、ね、窓がないって言ったらちょっと遅めの、だからそうかけた甘い考えですよね、その、いや俺もまあその時はあのいや毎日やからね、その休みも取った方がいいですよとか言ってたんですけど、要するにその休むのが怖かったって話なんですよ。で休んで違う人が実際入ってやって、それがあのバズったり跳ねたりしたら仕事取られるんちゃうかっていう恐怖が、もうその方すごい結構ベテランなんですけど、ですごい実力もある方なんですけど、そんな人でも思うっていうぐらいから、やっぱ大竹さんもゴールデンラジオ取られると思ったんじゃん、じゃないとね、床に出てまで放送しないですよね文化放送おかしになってますけど、異常なことですよはい、ということで、次回のテーマ、
はい、
何しましょうかという、じゃあ次回のテーマはまあ一応まあベタに、うん、一発屋芸人というところにしておきますか。
これでも全問いけますもんね。
全問いけますね、
多分ね、
多分、
はい、
はい、じゃあ次回のテーマ一発屋芸人、これでいろいろクイズを考えて番組まで送ってください。以上クイズ150人ぐらいの壁のコーナーでした。娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。まあ実際先週のこの番組の収録終わってから今日ここに来るまで2つ講演会に行ってますからね福井県で、福井県で一席、
はい、
昨日山梨で
山梨
講演会シンポジウムというね、福井がねしんどかったんですよ。なんでか知らんけどヒゲ男爵お笑いライブ&講演会みたいになってて、
セット で,
でだからネタやってから樋口君も一緒ね、ネタやってからその後僕一人で講演会っていう、いやまあ結局だからそれはもうずっと喋ってるってことなんです。あのネタの時も樋口君も一言も喋らないわけですからあの意味のあることはね一言も喋らないわけですから、4って言うだけですから漢方って言うだけですから最近その漢方っていうのもこもるようになってきて、オチの漢方みたいないやだってマネージャーが心配してたもん、漢方が聞こえないんすよって言うてたよな自分な、そうオチの漢方ありがとういうやつ何って漢方ってこう何やそれ、まあ、だずっと黙ってて2文字言うっていうのも難しいかな逆にね、まあ、4文字か緊張するからやめてもらえはい、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在応募受付中、すべてのメールはこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE です。さあお知らせございます。私が来ました一発屋芸人熱伝、そして引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、このものも現在発売中です。そして雑誌オンラインさんからルネペディア、ルネッサンスラジオ、ルネラジのことがすべて書いてある、こちらが、法外なぼったくり値段840円という恐ろしい値段で発売されているのかいないのかよく分かりませんが、売っとるそうです。そして貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞、クロワッサン、ウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューなんかでコラムも書いております。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。そして南海放送さんの、杉作 J 太郎ドッキリナイトセブン、こちら月日でこれもラジコで聞けるんですね、
はい、
月日でお送りしております。
この番組は、
はい、 はい、前に今ちょっとうのっちさんに調べてもらったら日によって喋る時間もまちまちらしいというね、
はい、でも週7は、
でも毎日は喋らないとダメだって、お体ご自愛ください本当にね。はい、ということでございます。今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、そして送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。もう何年も言い続けてます。もうそろそろ疲れてきました。僕も日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人の応援メッセージ、まあ、そういうほっくりだから、もう本当にもうこの 人間のこの感情のなんていうんですかねの小籠包みたいなことですよね。だから、うん、中にこうタプンとこうね、美味しい濃厚で熱々のスープが入ってる、これを口に入れて美味しいだよのっていうのでって年めつくも来なよ、美味しいよっていう、みんなでこの小籠包食べようっていうコーナーなんですよ、うん、それがもうね
今年最後です。
だからポッドキャストのコーナーやからこれは、はい、そうか、今年最後のラストメッセージはやはりこの方にということでございますね。ラジオネームマリオネットサブロー
出た、
そうですね、ラストメッセージの、帝王のメールをポッドキャストの帝王が読むという、これは本編を聞いていただければ分かりますけども、サブローからメールが来ました。でこれはさすが帝王ですね。普通に普通オタで送られてきたメールなんですけども、勝手にもう勝手にラストメッセージになっちゃうというすごいですよね。もうだから三郎的にはなぜたつもりなんでしょうけど、我々には殴られたんですよね悲しきモンスター、
普通オタって書いて
る心は優しいんですけども、最愛の友達の少女を抱きしめたら死んでしまうという悲しきモンスターですね。
普通じゃなかった、
はい。男爵様、ノティさん、ノティさん、お疲れ様です。先日のこれ送られてきたのは、あの収録時点でいうともう昨日なんですよ、はい、もう一昨日ぐらいか、要するに2日ぐらいしかラグないですね、はい、ただこのこれ言うてることはもうはるか昔なんです。先日のごかせでのイベント、ごかせ送ってきたのはこれ収録時点から言うと2日前でしょ、これ一昨日ですよね。ただ先日のごかせでのイベントで、ごかせでのイベントって多分なんか9月とかちゃうかな、分かる、10月やったかな、分からんけど、お疲れ様でした。あの宮崎県の五ヶ瀬町村みたいなところで営業があった、普通に営業があったという話です。会場へ行くことはできませんでしたが、今年のヒゲ男爵さんは宮崎に来てくださる機会が多く、とても嬉しかったです、うん、宮崎やからね、サブローは。最近の私は FM でやっているローカル番組の有名な曲のタイトルをちょっとだけ変えて面白くしてください的なネタコーナー的な、違うんですね、じゃあネタコーナー、かっこ光源氏で言うとカラスの渋滞って、ガラスの渋滞ならぬカラスの渋滞、どういう状況というゴミかなんか落ちてるのかなみたいなそこにカラスが並んでるのかなみたいなカラスの渋滞、大泉逸郎さん、逸郎だったら、あ、これ何か分かる、大泉逸郎さんの代表的な曲は、孫
です
、はい、大泉逸郎で顎みたいなね、こう
一文字変える
だけ、一文字変えるだけ、
ね、
こうも変わっちゃう、こうも面白く変わるかというね、ことですねなんでこんなに可愛いかよ顎がという、みたいな作品が採用されますって書いてますそのコーナーにピンクレディペヤング、ペヤングって何、ペッパー警部、
UFO
あーそっちか、あ、もうそのダジャレじゃない方で言ったよね、
狙ったんでしょう、
なるほどね、ピンクレディでペヤング、いや UFO やろと、送るか送らないかで迷ったりいやもうこの一部迷ったりの、この一部でも片ずしい思うなりました俺今鎖骨を折れそうになりました、これ重くて
送ってはないんだね、
送ってんの迷ったりっていうことです。母が仕事をしている工場で 人員削減が行われることになって悩んだりいやもうこの重さをどけるためにはこの後ラジバンダリって言うしかないですもん。これ
書いてないです。
書いてラジバンダリ入れてくれてないんですよ。これが
サブロは書いてないです
。人員削減が行われることになって悩んだり、正月休みで帰省してくる友人と会う際に、どうすれば相手を傷つけずに一軒目で帰ることができるかを考えたりしています。最後ちょっとねなんか傲慢な感じが出ましたけど、悩まない、傷つかないですよ多分、
ね、
ご友人はね、そうなんですよ、同居してるんですよね弱々しいビクビクしてる三郎とね、こう人を人とも思わない帝王の部分がこう同居してますからこいつは。で、数年後に還暦を迎える母は、一歩踏み出すのって大変やねと言っています。そうなんや。あ、工場か、人員削減、仕事探しは難航しそうです。環境の変化でメンタルの調子を崩す可能性が高い私は可能性が高い私は今のバイトを続けることがベストだと考えていて、あんま変えたくないんだね。もっと稼げる仕事を追い求めるのは難しいと思っています。そんな時に私の妹が、彼氏との同棲を解消してうちに帰るわと言ってくれました。戻ってきてくれるという感覚なんだ。しかしなんやかんやって中止になりそうです。妹から資金援助をしてもらう計画は果たしました情けない。
妹はしっかりしち
ゃう
ね。
妹から資金援助をしてもらう計画は、まあ家全、三郎がということではなくて家全体のことでね。私と母は、通帳記入に行き、今ある貯金を正直に発表して、いつまでは大丈夫なのか、何月以降はやばいのかそう、年持たないということですね確認したところです
なんでこのメール、
確認したところでこのメールを普通オタとして送ってきたという。皆様、寒い日が続きますのでご自愛くださいお前やあなたの2020年はハッピーになりますようにお前や全部全部それお前やっていうね。あれ、私とは通帳記入に行き、今ある貯金を正直に発表して、いつまでは大丈夫なのか、何月以降はやばいのか確認したところだと、そら元 ZOZO の前澤さんも叩かれますよねもう三郎からしたらこいつなんやねんっていう1000億通帳記入して、僕は YouTube でっていうね、まあ、僕は別に人の様の金やから何しようかどうでもええなと思ってますけど、三郎からしたらもうこれあいつ何やねんっていう、
こっちは
こっちはお前6月までしか持たへんねんぞっていういろんな、これもダイバーシティと言うんでしょうかね、わかりませんけどはい、ラストメッセージのコーナーでした。